6、市民の広場、人紹介。今回は落語家立川談春さん、高根東小高根中出身です。何よりも落語が好きだから。落語ってこんなに面白いんだと初めて落語を聞く人にも感じてもらいたいと話す船橋市出身の落語家立川談春さんは、落語立川流家元立川談氏が生前に昇進を認めた最後の真打ちだ。新高根で生まれ育った談春さんは、小学4年生の時に父から勧められた人間国宝の柳家小三治師匠の六六首を聞いた時、あまりの面白さに稲妻が走ったような衝撃を受けた。カセットテープに録音した落語のラジオ番組を何度も繰り返し聞き、多くの古典落語を自然に覚えた。初めて人前で落語を披露したのは小学校のお楽しみ会で、教室に机を並べて作った高座。古典落語ゾロゾロを披露したら、クラスメートが腹を抱えて笑ってくれたと当時を楽しそうに懐かしむ。この手応えから落語の世界にさらにのめり込んでいった。高校大学では落語研究会に所属し、文化祭などで経験を蓄え、大学を卒業した平成7年に落語立川流へ入門。談志師匠が一番面白いし上手いと思っていたので、弟子入りは迷わず立川流だった。芸に厳しいと聞いていた談志師匠のもとに弟子入りしないと自分に嘘をついているような気がしたと入門当時を振り返る。入門して1ヶ月半ほど経った頃、それまでほとんど話しかけられなかった師匠に、いきなり、お前専修大学だったな、じゃあ談春でいいかと言われ、その場で名前が決まった。落語家は昇進を機に名前を変える人が多いけど、30年間一度も変えていないし、これからも変えることはない。師匠から受け継いだ大切な遺産だと思っていると自身の名前への思いを語る。当時の立川流には落語会を開き、観客の前で師匠に昇進を認定してもらうという慣例があった。生前の師匠から、いつ真打ちになっても構わないと言われていたが、自分の実力に自信が持てず二の足を踏んでいた。その後も稽古に励んだが、真打ちに挑戦しますと言えぬまま師匠が亡くなってしまった。死後、兄弟子から、お前はお墨付きをもらっているんだから真打ちになれと言われ、平成25年4月に立川談氏が生前認めた最後の真打ちとなった。僕のファンになってもらいたいのではなく、落語のファンになってくれたら嬉しいと、何よりも落語が好きなことが伝わる談春さん。母校である高根中の50周年式典での講演や、船橋市内で月1回行われている落語会など、今でも地元に笑いと文化を届け続けている。落語を聞く機会はそんなに多くはないと思うので、来てくれたお客様との一期一会を大切にしたいと熱く語る談春さんは、今日もその思いを胸に講座に上がる。
子ども記者通信、今回は芝山東小学校6年浜川雄大さん、動物愛護指導センターに行ってきました。皆さんは動物愛護指導センターを知っていますか？私は母との会話からその存在を知り、興味を持ったので実際に取材に行ってみました。センターに入ると、飼い方のパンフレットやセンターから卒業した動物の写真などがたくさん並んでおり、ガラス越しの部屋には3匹の猫が収容されていて観察することができました。処置室や手術室も整っており、ワクチン接種や治療を行うこともあるそうです。収容猫が入るケージには収容された地域名が書かれていて、私の住む地区で収容された猫もいて、とても驚きました。 獣医の方から動物の収容や野良猫問題などについて詳しくお話を聞きました。数は減っているものの、病気や怪我が重く治療が難しい場合は、これ以上苦しまないように収容した動物を殺処分することもあると知りました。私たちにできることは、野良の猫や犬を見かけても無責任に餌を与えず、そしてペットを一度飼うと決めたら最後まで責任を持って面倒を見ることだと感じました。今回の取材を通じて、命を預かるということの重さと私たち一人一人の意識の大切さを改めて考えるきっかけになりました。